毎週火曜日のこの時間は神戸金文のキャッチアップです。
はい。土曜日に映画ゴジラマイナスワンを見ていきました。だいぶ遅くなっちゃったんですけど、
ね。いやいや、でも反響がすごいですよね。
ですよね。ね、話題になってたので、見なきゃと思ってたんですけど、ちょっと番組制作とかで忙しくて、時間が経っちゃったんですけど、たまたま見てたら、ニュースを見てたら、アメリカでの興行収入が実写34年ぶり歴代1位になったというニュースが入ってきました。東宝が7日発表した内容なんですが、1日からアメリカでも公開中のゴジラマイナスワンの累計興行収入が1436万ドル20億円を超えて、邦画実写作品としての全米興行収入が歴代1位になったと発表したと。へえと思ったんですよ。で、ね、これをゴジラを見ようと思ったのは、放送作家で映画活動家を名乗ってる松崎誠さんという方が、はい、SNS で、死者を見たけど素晴らしかったと書いていたことが頭に残っていたからなんですね。で、しばらく時間が経ってしまったんですけど、見に行ってやっぱり松崎さんのおっしゃってる通りだなと思いました。今日は松崎さんとつながっていますので、
はい、リモートでご出演いただいております。
松崎さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
はい。松崎さんは、放送作家として長年、情報番組を軸に、東京で、ラジオやテレビの番組の構成を担当してきているんですが、その他にも様々、映画に関係したお仕事をされてて、
はい。
新人監督の登竜門の田辺弁慶映画祭の MC だったり、日本国際観光映像祭の審査員を務めたりして、自称映画活動家というふうに名乗っておられます。
はい、自称って余計ですけど
ね。映画活動家の松崎さんですが、ゴジラマイナスワンがアメリカでヒットしていると聞いたんですけど、これどういうことなんでしょうね。
現実的なことで一つあるのが、はい、ストライキあったじゃないですか、大規模な。
あ、ハリウッドで。
ハリウッドで俳優とか脚本家もあったんですが、あれでちょっと目星い作品が少なくなってるというのもちょっと事実がありまして。
なるほど、なるほど。
で、そこにあれですね、その後、ほら、宮崎駿さんの君たちはどう生きるかが1位になったっても話題になってますけども、1位がだから君たちはどう生きるかで、3位がゴジラマイナスワンみたいな、そんな、日本のチャートみたいな状態が起きちゃってるんですよね。
なるほど。実写版としての歴代興行収入1位っていうことですね。アニメは上に行ってるという。そうです
ね。ポケモンとかありますからね。で、だから実写版というと、実は記録持ってたのは子猫物語だったんで、ちょっとびっくりしましたけど。
89年に公開された畑正則監督の子猫物語。
う
ん、
そうですね。
はい。
うん、あれが、あれ以来だってことなんですけどね。あと、やっぱ世情がちょっとあったみたいで、例えばウクライナ戦争が終わりそうもなかったりとか、イスラエル、ハマス戦争がで、戦争の空気っていうのは結構、やっぱりあるわけです、はい、アメリカにも。で、ゴジラって基本的には、怪獣が日本を襲ってくるという体ではあっても、反戦映画なんで、その辺の空気もあったんじゃないかって話があってですね。あと、一つすごく丁寧に英語字幕作ったのが、勝因だって話もあるんですよね。だから要するに、その時の日本の情勢だどうだっていうのは、アメリカ人はわからないじゃないですか。あれ、舞台が昭和20年代後半なんですけども、その辺って分かりにくいところをかなり分かりやすいように英字幕を作ったって話もありますね。
はあ、そうなんだ。やっぱり、今の状況が背景にはあるわけですね。で、今回はいはい、どうぞ。
あ、ごめんなさい。あと、結局、ハリウッド版ゴジラのシリーズって今あるでしょ？
はい。
あれで結構地ならしができていて、やっぱり日本のゴジラだから抵抗感がないっていうのもあったみたいですね。
ガチーラーを見てると。
はい、はい。
ああ、なるほど。で、今回、国内実写版としては30作目で、第1作から考えると70周年という、ダブルアニバーサリーということで、はいはい、やっぱり東宝さんとしても気合が入ってたんですかね。
いや、めちゃくちゃ気合入ってますね。で、だって制作20億ぐらいかかってますから、日本映画としてはもうすっごく大きな予算。でも、ハリウッド版のゴジラって200億とかかかってるから、予算10分の1とか10分の1になっちゃうんですけど、
はあ、
日本映画としてはものすごいスケールですよね。
はあ、でも、それでも、時代がですね、戦後間もなくの闇市だったりですね、日本の時代を描いていて、すごくこう、リアルな、感じがしましたね。
そうですね。ゴジラって、第一作は昭和29年って、1954年なんですけど、
はい、
これから実はほぼほぼリアルタイムなんですよ。時代設定が。シリーズ20、30作目とか29作目までって、ほぼほぼリアルタイムなんですけど、その、 今度のゴジラって第一作より前の時代設定なんですね。
マイナスワンですね。
そうなんですよ。で、これはかなり挑戦的なことなんですよね。だって、昭和29年ってやっぱり戦争の香りとか残ってて、人々は戦争のこと知ってたじゃないですか。その点の怖さっていうのはあるんだけど、今回そこにあえて挑戦したっていうのが、ものすごく大きなことだと思いますね。
ゴジラっていうのはやっぱり先ほど反戦の映画でもあるという話でしたけど、戦争や核兵器の存在っていうのは、第一作濃厚にありましたよね。
そうです。あれは監督本田石郎さんってあの世界的に有名な巨匠の監督だったんですけどもね。あの方が、3度ぐらい戦争で、徴兵で取られて、8年ぐらい中国戦線とか行かされてるんですよ。で、帰ってきた時には広島の焼け野原を見てたりするんですね。だから、やっぱりそういうところで、なんていうんですかね、戦争に対する嫌悪感とか、結局下々の者たちがこう犠牲になっていくというのを、もう目の当たりして、自分も犠牲なんですよ。その8年間も兵隊取られたから監督デビューが遅れたりとか、いろいろあるわけですよね。で、そういうところから始まって、ちょうどその昭和、29年っていうのはですね、3月に第五福竜丸の事件があったりして、やっぱり、あれなんですよね、その日本の中での反核機運っていうか、やっぱり核兵器、原爆に対する危機感とか嫌悪がすごく高まってる時から始まってるんで、はい、やっぱり常に戦争っていうのはあってね、例えば2001年に金子修介監督がゴジラモスラキングギドラ大怪獣総攻撃ってゴジラを作った時に、はあはい、このゴジラっていうのは、ね、太平洋戦争で死亡した人みたいな怨念の集合体って設定なんですよ。
はあ。
で、それで、実は日本に埋まってる3体の聖獣っていうのがいてですね、それがバラゴンとモスラとキングギドラなんですけど、これが要するにゴジラを迎え撃つって話なんですね。で、ゴジラって結構やっぱりいろいろ設定変わってて全然話が繋がってなかったりするんですけども、シリーズごとに。やっぱり戦争というとか核兵器ってものはどうしても避けられないというか、必ず背景にあるものになってますね。
今回も南洋の伝説的な生物の漢字のゴジラ、が、まあ、水爆実験で、はいはい、まあ、変異をしてしまったっていう設定なんですかね、これは。
そうですね。だからこれ山崎隆監督って今回の監督ですけども、まあそういう人間の愚かさとか、その戦争みたいなものが生んだたたり神だって言い方してるんですね、今回って。
たたり神。おー、ね、なるほど。やっぱりそれで、戦争後の日本にも、まあ、再び現れてくるわけですよね、それが。
そうなんですよね。だから、相対する人たちが特攻隊崩れだったりとか、
はいはい、
旧日本軍人でもう、要するに国の無策の前にひどい目にあって負けちゃった人たちじゃないですか。
はいはい、
だから、日本を守れなかった人たちが、じゃあ今度はそのゴジラからどうやって守るかって話になっていくんですよね。
田辺さん、これ面白かったのは、はい、自衛隊もないんですよ、まだ。
あ、なるほど。
だから、ね、はい、ゴジラと戦うのは民間人なんですよ。
はぁ。
時代的に。これすごいですね、松崎さん。
そうですね。だから、正確に言うといろいろね、GHQ はじゃあ何やってんだとか、いろいろ話も出てるんですけども、
はい、
まあでもこの設定は相当秀逸だったと思います。まあそこを批判する人もいるんですけどね、今回ね。
うん。
いくらなんでも非現実的だろうっていう話はあるんですけど、まあだけど、これは山崎隆監督が、それこそ永遠のゼロとかで、結構批判されたんですよ。まあ、百田直樹さんの原作が特攻隊賛美なんで、まあ、そこからそんなにずれないような映画を作っちゃったと相当批判されてるんですけど、今回逆にこれは見た方にはわかると思うんですけど、僕はそこに対する山崎さんのアンサーもこれ入ってるなと思っていて、無駄死にとかね、そういうことではなくて、じゃあやっぱり生き抜かなきゃいけないんだみたいなところがすごく入ってるなって、今回そういう気がしましたね。
やっぱり、特攻隊の話も出てきましたし、生き残った人たちがどうそれをこう生きていくかっていうのが一つのテーマになってましたもんね。
そうなんですよ。そこは山崎さん多分、山崎さんってとにかくゴジラを撮るために俺はもう監督やってきたような人だと思っていて、
はあ、
はあ、
三丁目の夕日とかね、いろんなもん撮ってるじゃないですか。
はい、
でも三丁目の夕日の2作目で実は冒頭に夢のシーンでゴジラ出てくるんですよね。
あ、はいはい、はい、
で、あの時は技術が、この技術だとこれまでしかできないんだったって、その後東方からゴジラシーズンのオファー来た時断ってるんですよ。一回無理だって、まだできないっつって。
うんうん、
で、その後安野さんのシンゴジラが出ちゃって、これはやられたと思ったけど、じゃあ俺はどういうのができるんだろうと思って今回のものになったって聞いてます。
あ、なるほど。じゃあ木は熟して、今回の、はい、
マイナスに。そうなんですよ。山崎さんって特撮畑出身の方なんで、特撮監督になってるんですよ、はい、こうやって。で、 本田一郎さんってあの初代の監督が言ってたんですけど、できることなら特撮とあの本編の監督が一緒の人がやった方がいいって言ってるんですよ。ただ技術的なこととか、時間的なことも無理だったんですけど、今回だから、ゴジラシリーズで、ほぼ初めてかな。本田さんも一回やったことあるんですけど、特撮部門と本編の監督同時っていうのは結構画期的なんですよね、これは。
あ、そういう面もあるんだ。あの、まあ、ゴジラ、あの、子供の見る映画みたいな印象が小さい頃は僕なんかありましたけど、こう、本当大人が見る鑑賞に耐えうるものだなと、今回つくづく思いましたけど、これから見たいなと思っているような人、まあ、田畑さんもそうかもしれませんが、どんなところに注目してほしいですか？
いや、これは、例えば前のシンゴジラって実は大人じゃないと分かんないゴジラだったんですね。海外の人には分かんないゴジラだったんですよ。日本の官僚機構なのでパロディとかだったんで。
はい、
今回はそういうことじゃなくて、その戦争後の人間がどう立ち上がるかっていう人間ドラマの部分も含めて、まあ、若い、まあ、あれですよね。ちょっとゴジラが結構今回上手みたいな怖さがあるんで。小さい人が見るとちょっとパニクるかもしれませんけども、まあこれ老若にあるのみんな見てもわかるというか、映画になってると思います。で、特撮がこれアカデミー賞の候補になるんじゃないかってぐらい今素晴らしいなってるんで、ちょっとそういうところも注目してほしいですね。
ああ、そうなったら快挙ですけどね。
そうですね。本当、松崎さんありがとうございます。はい、今日は映画活動家の松崎誠さんにゴジラマイナスワンの魅力についてお伺いしました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまで神戸金文のキャッチアップでした。
ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。 Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、 YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。